そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今日も告知からスタートです。
はい、ナセミキファーストシングルリーニアミー秘密基地の MP3 版のダウンロードが開始されました。今のそこアニのエンディングテーマですね。
はい、 今更かっていう、
ね、そうですね、はい、今更なんですけど、
まあ、この今更な意味はありますよね。
そうなんですよ。
今まではずっと CD として販売しておりまして、今でもそこアニのサイトから買えるんですけれども、
はい、
送料とかねついちゃうんだよね、どうしてもね。
はい、
ダウンロード販売だと送料かからない、
500円なんでね元々。
はい、で今回は
まずこの MP3 版には CD とはちょっと違くて、あのナセちゃんと私2人で2014年のアニメまとめっていう約40分のラジオも一緒に入っているので、もう CD 買ってるっていう方でも MP3 版をダウンロードして購入していただけるとそれも聞けますよっていうのがあります。
はい、ちなみにこれが売れるとですね、非常に、はい、今度の
そうなんです、今年の冬コミにて、
はい、
ナセミキセカンドシングル「そこそこアニメに恋してる」と「彼方の君に贈る歌」を頒布するので、
はい、こちらの制作にいろいろ役に立つと。
そう、何かね皆さんにこうプレゼント特典的なものをねつけれたらなと思ってるんで、
はい、
MP3 版をまず購入していただけるとありがたいです。
はい、という宣伝でした。そしてもう一つ、
はい、冬コミということでですね、三浦も何かやりたいなと思いまして、
はい、
オリジナルボイスドラマ CD を制作することに決めました。
お、
はい、ドラマ CD お芝居をします。
本格的になりましたね。
そうなんですよ、ずっと作りたい作りたいとは言ってたんですけどね、まさか本当に形になるとは思いませんでした。しかもタイトルがですね、あのそこキュン誰もがきっと特別になれるという、すいません、はい、すいません、
はい、いや別にいいんですよ全然、
はい、すいません。
なんか皆さんこうどこかで番組のねタイトルを入れてくださっててありがたいことですけれども、
ちょこっとだけそこアニっぽさをお借りしました。
はい、
まあ、内容は聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、キャストがですね、はい、なかなか豪華な方に集まっていただいておりまして、メインキャストが私三浦真奈と、入江レオナ君っていう新人の男の子の声優さんと、あと岡野康介さんに出演していただくことになりました。というかもう収録は終わりました。
ほうほうほう、
はい、なので本当に素敵なお芝居をしていただきました。あとですね、そこアニからは那瀬ひとみさんに出演していただきました。
まあ、だからあの完全にそこアニの CD っていうのではなく、まあ、普通にこうボイスドラマ CD として楽しめるようなものになっているってことですよね。
そうですね、はい、そしてジャケットイラストはタマさんにお願いしているので、なんていうかね楽しみです。とにかく完成するのが、
はい、
はい、
きちんとスタジオでこちらも撮ってる作品になりますので、まずはコミケで頒布いたしますので、ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
告知が終わったところで今日の特集は
白箱です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は白箱です。
はい。
まあ、まず白箱という言葉自体はね憧れだったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、名前は知ってた。
ね、
そこにも結構いろいろ取材を行くようになりまして、白箱をいただくこともある ようになったんです。
なるほど。
最初にもらった時は嬉しかったね。
そうですね。
ただ、白箱自体がこうオンエアになる前の映像なわけですよね。
はい。
まあ、白箱もはっきり言って種類がいくつかあって、もうタイムコードっていう時間がこう乗っかっているやつもあれば、
うん、
もうほぼ CM 抜きのオンエアに乗ってるのに近いやつもあるし、もう結構さまざまなんだよね。だからこれが、
その、うん、制作会社によるというか、
いや多分その時期によるんじゃないのかなっていうのもあるんじゃないかと思いますけど、まあ普通にオンエアに乗る前のやつを配っている場合もあるみたいです。でもそういうのも含めて全部白箱って呼んでるみたいですよ。
うんうん。一番最初にじゃあできたっていうものっていうことですね、白箱が。
要するに普通のこう販売されているものではないサンプルのレベルっていう感じかな。うん、
はい。
うん。
普通。非売品っていうところが、いや、ちょっと。
そうそう。でもね、ほら、普通の DVD の非売品もあるんですよ。
はいはいはい。
パッケージになってるんだけれども、スタッフ用みたいな感じで配られるもの。
ああ、そう思うと、じゃあ、それの前の本当に一番最初にできたっていう感じなんですかね。
うん、今ある状態で、こう、プレスというか、DVD に焼いたものみたいな。まあ、昔はそれが、ビデオテープだったわけよ。
はい。
だから白箱、まさに白のパッケージの箱があるんですよね。
う
ん、
そうですね、
真っ白の箱がありましたよね。あの白に入れられているから、白箱だったんです、当時は。で、今はもう普通に DVD とかに焼いたもの、もう最近はこう多分下手したらデータで送ってきてるんだなろうなっていう気はしますけれども、だんだんとね、メディアじゃなくなってきたんじゃないですかね、業界としてはね。ただまあ、白箱という言葉は未だに残っていて、白箱でくださいみたいな言い方は残っているんじゃないかと思いますけれども。はい。という、その白箱がタイトルとなった、このアニメ。
はい。
まずはコメントからいきましょう。
ひらめさんからのコメントです。白箱は、こうやって頑張って働いている人たちがいるのだから、私も頑張ろうと、私に元気をくれる作品です。1話のオープニングの車のアクションシーンには、どこのイニシャルなんとかだよ、これで法定速度とか嘘だろうと大爆笑しました。劇中アニメの書き直し前後の比較や爆発シーンの CG と手書き比較など、演出の違いを丁寧に描いてくれていることにこだわりを感じます。宮森の仕事の進め方や、太郎みたいに自分だけで問題を抱え込まないようにしようなど、若手社会人の私には学ぶところが多いです。前話の制作デスク本田さんの万作尽きたーの叫びとともに、劇中アニメエクソダスが無事に完成するのかどうか見守っていきたいと思います。ありがとうございました。
まず何より驚いたのは、本当にどこのイニシャル D ですよ。
そうですね、
まあ、制作進行はとりあえずまず免許が必要だっていうのは、言われていることではあるんですけれども、そのね、オープニングから力入れてるじゃない、このイニシャル D シーン。
うん。1話ね。
うん。まさか1話、あそこまで尺取るんかいという感じもありましたから。
いやー、でも、私、多分この、今期のアニメで一番最初にリアルタイムで見たのが白箱だったんですよ。はい、それで、一番最初ってあれじゃないですか、こう、高校時代から始まってって感じだったじゃないですか。うん、ですね。はい。で、ドーナツの流れがあって、うん、で、随分2年半ぐらい経った主人公の若干の廃れ感からの、エクソダスのこう曲を聴きながら、はい、こうタイトルロゴがこうスタートラインのように出てきて、うん、この車対決があるっていうのが、すごい引き込まれて、はい、なんかこう3話まで見て引き込まれるとかいう作品多いんですけど、そこまで見ないと、これ見てこうかなとかって決めるんですけど、はい、白箱に至ってはもう1話のこの最初からの流れで、もうこの勢いで絶対ずっと見ていこうと思ったっていう衝撃でしたね、この。
あの運転シーンでも必要でしたか？
いや、でもなんか、なんだろう、もう、でもあそこ、今思うとやっぱエクソダスの曲とかもあって、うん、歌いながら運転してっていう、かなりのデフォルメですけど、でもやってますけど、それでもなんか良かったなと思って、あの勢いが、
うん、
毎回ぶち切られてる GI スタッフっていう、IG なのか PA なのかって感じの会社の方かわいそうですよね。毎回ぶち切られてるんですよね。またお前かっていう。
必ず負けてるよね。車のさ、こう、いわゆるアクションシーン、アクションシーン？
アクションシーン。
アクションシーンは、見ちゃうじゃん。やっぱりなんだかんでって。
はい。
うん、だから、オープニング、もう、第1話の引きとしては、うまい引きだったんですよね、結局ね。見入っちゃったからね。うん、
でも、そうですね、
あえて法定速度だっていう、この、嘘がね。
明らかな嘘がね。
明らかな嘘がね。ある意味いいんじゃないかなと。あの車であんだけ飛ばして、法定速度であんな音鳴らないよ、みたいなところがいいですよね。
そうですね、飛んでますしね。
ね、飛んでるしね、あれ、うん、絶対サスペンションいっちゃうけどね、あんなことやったらね、うん、そして制作デスクの本田さんの晩作尽きたは最近はこう毎週のように聞いてるような気がするんですけれども、
尽きたところが始まりって感じもしますけどね、タイミング的には
あお互いの時にこれ落とす回があるんじゃないかと、そして総集編が本当にあるんじゃないかと、ネタ半分で。って思ってたんですけど、今んとこ、ないですね。落としそうになったことはあっても。
確かにそのまま、白箱自体が落ちてたら面白いです。
いや、僕わざとそういう回があるんじゃないかとね、うん、思ってたんですけども。あ、まだまだわかんないよね。
わかんないですよ。
2クールだからね。私こう、ワンクールなのかと思ってたら、2クールなんだね、白箱ってね。
途中、総集編会がある、バハムートさんとコラボをしたりとかして、明日は我が身っていう言葉が染みないといいんですけど、本当に。
いやー、どうなんでしょうね。まあでも、ツークールだから、間に一回説明会があってもいいのかなっていう感じはありますけど、でもここまでやってる以上は、多分それも面白おかしくやるんだろうなっていう気はしますよね。
ちょっと見てみたいですね。
うん、それはそれで見てみたいって気もするんだ。
クニオンさんからのコメントです。アニメ業界もののアニメといえば、アニメーション制作進行クロミちゃんというどちらかといえばギャグ寄りの作品がありますが、今回の特集の白箱はアニメ制作を正面から描くリアル寄りの作品みたいなので、どんな内容なのか、どこまで内情を描くのか気になって視聴しています。ここ数年はアニメ業界の内実が流出事件や意図的な暴露などによって虚実が入り混じってはいるものの知られるようになっているので、中途半端な描き方をすると、いろいろな意味で叩かれたりするのではなどと考えていましたが、無駄な心配だったようです。エンタメとしての面白さがありつつも、職業もの、お仕事もの作品として、会社ってこういうものだよなと、共感できる部分があって、毎週楽しみに見ています。アニメ制作というと、作画しているアニメーターや声優のことばかり表に出てきていますが、こうして見てみると、何か物を作っている会社に置き換えられるくらいお仕事アニメになっているので、アニメがどういう風に作られているのかを知るための教材にぴったりだなと思います。ほうれん草大事だよなとか、こういうお調子者どこにでもいるよなと、どこの会社でもありそうな内容だと思いながら見ていますが、アニメ制作に携わっている本職の人たちからしたら精神的なダメージを受けそうなくらい生々しいことなんでしょうね。ありがとうございました。
アニメ業界を描く、実際描いてるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
まあ、この辺、どこまでが、リアルで、どこまでがファンタジーなのかと。
実際に作っている会社の中とか、僕ら見たことないですもんね、そんな。今ここで作業してますみたいな。
ちょっと見学はさせていただいたことはあっても、まあ、その、我々が見れるものと、その、実際の現場っていうのは違うでしょうからね、うん、その実際にこう進行していっている姿っていうのはさ、あくまでもその取材なり見学なりで見れるレベルのものと、深夜まで遅くとか朝早くからとか頑張っている、姿っていうのはまた別ですからね。でまあ結局伝わってくる、まあ今回の作品に関しては結構その実際のアニメ業界の人たちがツイッターでいろいろ騒いでるっていう部分もあったりとかするので、ありゃねえよとか、わかるわかるみたいな、胃が痛いとかいろんなのも含めてですよ、だからどこまでこうリアルに近いのかなみたいなものもある意味楽しみながらこの作品の見方になっているのかなっていう気はするんですけれども、
モデルがいる方とかいますもんね。 唐揚げ揚げてる社長さんとか、あれは、今、マッパの社長さんがモデルですよね。
はい、ですね。まあ、何よりも、こう、監督。
お世話になりました。
お世話に、先週お世話になっておりますよね、我々はね。
あの方でいいんですかね。
あの方ではないですよね。見た目はあの方を使ってますよね、でもね。
ちょっと似てるね。
ちょっと似てますね。見た目は水島監督ですよね。だからまあ、でもその辺は水島監督同士が仲が良いっていうところがポイントだったのかなっていう気はしますけれども。まあ他にも、ちょっとだけ名前をもじってある実在の方が、多数登場しているような気はしますが。
堀口さんとか、堀口みたいな、エンディングのテロップとかで見たことある名前に似てる人の名前をちらほら、
うん。いますよね、確かにね。
音響の方とかもすごい、あ、名前見たことあるっていう。中田恵里さんとか、田中理恵さんですよね、音響監督の方の、は
い。そうですね。だと思いますよ。もう、あ、なるほどって、名前で下に出た時に思いましたからね。
うん。外見存じ上げなかったんで、もしかしてこんな感じの方なのかなっていう、ちょっと想像が膨らむ感じでした。
そこがどうなのかがわからないから、ちょっとあれですよね。知らないからね。
稲波さんとかでも似てますよね。
うん。
いやー、ですね。
はい。
制作サイドは、実際がどんな風なのかがわからないので、どれぐらいリアルなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、
はい、
新人声優ちゃんいるじゃないですか。
はい、静香ちゃん。
はい。静香ちゃんのオーディションの回とかを見てって、
はい、
牧田さんどうでした？
どうでしたって、まあ、なんか釈然としなかったけど。
リアルかっていうと、そこまでリアルではない、ドラマチックになってますよね。まあでも、新人なんだからマネージャーさんついてきてあげてよとか、めっちゃハラハラしましたけど。
あ、それはすごいあるよね。
はい。一人だと不安だよとか、あの回が一番お腹痛かったです、私は。
あ、そうなんだ。
はい。他の回はお腹は痛くないんですよ。
逆になんかあそこが、俺はなんかしっくり、自分の中で知ってるところと違ったからかもしれないですけども、あんまりしっくり来なかったんで、あの回は別に普通だったんだよね。
ああ、じゃあ、牧田さん他の回の方がお腹痛い。
そう、お腹痛いっていうか、まあ、揺さぶられてるのは違う回の方が揺さぶられてる。逆に、声優のところとか見てても、まあ、そこはそこ、俺は俺、みたいな感じで、結構警戒できたから、なんとか、なれたけどね。
まあ、実際こう、中にいる人からしてみると、ちょっと、いや違うねっていう部分みたいな部分は魚数にあるってことなのかなと思いますけど、あとはこう声優絡みはいろいろ出せない部分があるのかしらっていうところもちょっと感じましたね。話を聞いている分、
うん、私は結構7話が胃が痛いというかちょっとピリピリする回だったんで、必ずなんかチリッとくる回がありますよね。そのどこの業種に引っかかるかわかんないですけど、
うん、
どの話数でチリチリするか分かんないですけど、何かしらありますよね、毎回。
そのね、声優とかアニメーターさんとか、まあ、いろいろ、このお話の中でも職種はあるんですけど、やっぱり現実でもいろんな職種があるわけじゃないですか。
はい。
でも、こう、いるでしょ？こういう、どこにでもこういう人いるでしょ？みたいなのが、ちょこちょこ出てくるじゃないですか。そのこういう状況あるよね、みたいな、似たようなことが、どこでも起きるよね、みたいなことが。
まあ、こういう作品だからって言うんでしょうか。とにかくキャラクター数が多くて、本当に牧田くんが言ったみたいに様々な人たちがいるもんだから、本当にお仕事もの作品として、非常に珍しい面白さを持ってるんじゃないかっていう感じはありますよね。
わりかし誰でも思い当たる節が出てくるって感じですからね。
うん。
トレビさんからのコメントです。仕事を扱ったアニメということで、いろんなトラブルでハラハラすることが多いですが、今のところ3話単位で横手道子さん、吉田玲子さんが脚本を書かれていて、それぞれで一段落つく構成のおかげでほっとできてすごく楽しめています。3話も6話も最後に入るカットが全てを物語っているというか、監督やアニメーターのこだわりが素人の自分にも見るだけで納得できる構成になっているのも楽しめる要因でしょう。本当の現場はもっとひどいとか言われていますが、ドキュメンタリー作品じゃなく、元アニメーション同好会の5人の成長物語プラスアルファと考えると、この程度の表現で見せていくのが妥当だと思います。 リアルに闇を暴かれてうつうつとされても見ているこちらも面白くないですもんね。あくまでは娯楽ですから、その辺はうまくバランスを取られていると思います。ここまでで好きなキャラを挙げるとすれば、先輩制作の矢野エリカ。3話でパニクっている宮森にいち早く気づいて的確なアドバイスを与える彼女はかっこよかったです。見た目幼そうなファッションをしている割に仕事の経験値はそこそこ豊富みたいですから、今後の展開でプライベートな面とかが描かれることに期待したいですね。声を演じている山岡ゆりさんは今まで妹キャラのイメージを持っていたのですが、今回は性質とセリフのアンバランスさがとても新鮮で矢野さんを魅力的なキャラにしていると思います。あともう一人挙げたいのがエクソダス創作画監督の小笠原さん。ツイッター等であんな優雅な立ち振る舞いをする創作官いねえよとアニメーターの方にツッコミを入れられている彼女ですが、今後の描かれ方に期待したいです。ツイッターで PA ワークス堀川社長の作品に関するつぶやきが多くなっていることから、この作品に対する力の入れようがひしひしと感じられるので、今後も期待値を高く持って見続けていきたいと思います。ありがとうございました。
アニメ業界を描くという作品を作っているアニメ業界の人たちはどういう気分で作ってるんでしょうかね。
書きやすいんですかね。どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
でも下手にね、踏み込みすぎると危ないところとかもありそうで。
いや、逆にね、業界の人だからこそ、自分たちが知っている、ね、やばいことがいっぱいあるわけじゃない。すべてがすべて順風満帆に作品が出来上がっているわけじゃないっていうのは、中の人たちが一番よくわかっていることだとは思うんですよね。我々が知る以上に。
うん、
我々が知ってることなんて本当もう出来上がったものでしかわからないわけじゃない。
うん、
いくら最近こうネットの発達でね、ポロポロって漏れてくることはあるにしてもですよ。それでもどこまでが本当なのかわからないから結局あくまでも、ネットの噂レベルで終わるわけで、それがね、こう、中の人たちはもっともっといろんな深いいいこともあればダメなことも知ってるはずなので、その人たちがどこまでさらけ出せるのかっていうところなのかなっていう気もするんだよね。
うん、夢が見れる範囲のマイルドさはあるかなっていう気はしますけど、こうこれを見てアニメ作んのって大変なんだなって思う人が増えるといいですよね。簡単じゃないみたいな思われたらたまったもんじゃないですよね、うん、この過程、この段階でも。
うん、そうなんです、ね。
これよりもっとひどいところなんていっぱいあるんでしょうし。
多分あるでしょうからね。少なくとも作品に対する見る目っていうのがね、この白箱を見てちょっと変わりはしましたよね。
うん。これだけの人数、もっともっと関わってるんだよっていうのが分かるだけでも、結構なんか、アニメってすごいんじゃねって思いますよね。
まあ結局一人の責任で、その、に、押し付けることはできないよねと、何かが問題が発生したとしても、まあ、これだけ、うん、まあ、このね、この作品のキャラクターではないにしてもですよ、もちろんね、あくまでもフィクションのキャラクターでしかないわけですけれども、でもまあ各作品に同じようにいろんな人たちが絡んで、しかも一人二人とかじゃなくてたくさんの人たちが絡んできて、作品が作られているわけで、そうなってくるのをこうやって実際お仕事をアニメとして、ドラマとして見てしまうと、なんかこう見方、アニメ自体に対する見方みたいなものはやっぱり変わってくるなっていうのは感じますよね。まあそのあたりをこう、なんていうんですかね、大御所と言っていいのかな、脚本としてはね、横手道子さん、吉田玲子さんがですよ、描いている。
でもこれベテランとか大御所っていうね、業界でも評価のある方が書かないと、はい、新人の脚本家さんなんてこれは書けないでしょ。
ああ、書けないでしょうね。しかもそれにこうね、まあ、ある意味、毒も書かせたら日本一の水島努監督が、監督をされているということなので、まあ、いろんなね、思いがこの後どう伝わってくるのかっていうのは多分、ツークール終わった頃にわかるのかなっていう気はしますけれども、今のところはこう、大変さみたいなものが伝わってきてますよね。トレビさんの好きなキャラクターは、制作進行の矢野エリカ。金髪ツインテール。
お姉さん。
仕事のできるいい女って感じですか。まあ、それにしてはちょっと若干幼い感じもありますね。そういう意味で言えば、総務の興津さん。ショートカットの謎の女。
かっこいいですよね。
の残業主義、
うん、昔は制作やってたっぽい、
制作し、でまさかでもあの人が制作してた時は多分バリバリだったんじゃないのっていう感じが感じられません？
この人が制作やってた時までは元請けやってたけど、この人が総務になってから徐々に減ってったみたいな、で久々のエクソ出すみたいな、
はあ、
かもしれない。
どうなんでしょうね。でもすごく締めるタイプ、まあラスボス的な感じを感じますよね、ちょっとね。
うん、
まあ、この作品特徴としてあるんだとは思うんですけど、これ女性が強い、あと作画監督の小笠原さん、
ゴスロリの人、
ゴスロリの人、ゴスロリで絵って描けるのかな。
普通だったら絶対袖すっちゃって汚くなるんでダメだと思うんですけど、なんか書道の時みたいな持ち方してますよね、鉛筆ね。
あれ書きにくそう。あれなんで書けるんですかね。
絶対無理だと思う。
まあ、あくまでもアニメの演出なんだろうとは思うんですけど、過去にそういう人がいたりとかしたのかな。
それはそれでレジェンドですよね、多分。
多分ね。いやもうこのアニメね、まあ、女性が多いっていうのもあってなおさら感じるんですけど、みんなおしゃれじゃない？
ちょっとおしゃれすぎますよ。
まあおしゃれすぎるかどうかはあの現場をねそこまで知らないから何とも言えないんですけど、ほとんど家に帰らないような生活をしていると、おしゃれする必要もあんまりなかったりとか、それどころじゃなかったりとか、まあ、収入的なものも含めてなってくるんじゃないかと思うんですけれども、うん、そこら辺は意外とやっぱりアニメだねっていうのかな、まあ、若い子が多いっていうのもあるんだろうとは思うんですけれども、結構
若い人はファッショナブルな人も増えてるって言いますけど、うん、なんかセガーさんみたいなスタイルはちょっと安心しますね。
あ、そうなんですよ、そう思ったんです。本当に
頭常に冷えピタみたいな感じが安心安心、
さすがって感じありますよね。
私はやっぱりあの作画チームの遠藤さんが気になりますかね。理解できる。
第6話。
3D チームと、こう、ちょっと、喧嘩してるのもわかるし、和解する感覚もわかるなと。
あの回は本当面白かったですよね、本当にね。
うん、ああいう風になんかこう、最初はいけすかねえと思ってた相手でも、ツーカーってなる瞬間にすごい気持ちよくなるときありますからね。っていうか、間に入った人が悪かったのかもしれませんけど。
あそこはもう、対面でちゃんと本人同士で喋ってれば、あんなことにはならなかったと思う。下柳さんも大人だし。
うん、うん、噛み合わせ良さそうなのにね、もともとはね。
あれ、もう演出上仕方なかったんだろうね。あの、さすがにさ、同じビルの中にあるわけじゃない。あれ、別ビルだったら、まあ納得なんですよ。
いや、意外となんか、同じビルとかで仕事やってても他部署の人と話すって難しかったりしますからね。
うん、まあ、あの、みんなで揃って打ち合わせしたりとかするときだったらいいんでしょうけど、そういう作業状況ではなかったっていうことだろうね、結局ね。その辺はまあ制作進行が間に入ってた結果があんなことになってしまったわけで。うん、まあ、最終的に雨降って地固まるみたいな話にはいい話にはなってましたね。
私なんか気になる人というかキャラなんですけど、はい、あの宮森ちゃんの持ってるミムジーとロロの人形がすごい気になります。
オープニングにもいますよね。
そう、エンディングもずっとあれじゃないですか、はい、すごい可愛いと思ってたまに喋ってましたよね。
喋ってますね。
そう、でもこの子たちは何なんだと思いながら
最初ね、これあの学生の頃に作ったアニメに出てくるキャラクターなのかと思ったら違いますよね。
そう、違うんですよ。ここのエピソードとかあるのかなみたいな。
子供の頃に好きだったアニメのキャラクターとかなのかな。
なんですかね。お姉ちゃん来た時もまだ持ってんだみたいなこと言ってたんで、
うん、
何かちょっとあるんじゃないかみたいな。
宮森姉妹はあれですね、どっちも人形に喋らせるんですね。血筋ですよね、あれね。
可愛かった。ウニカンどうぞってやってるミムジ。
あとね、私どうしても気になってるのが制作デスクの本田さん、あの声、
バーサクつきたーってやつ。
バーサクきた
ーすごいこうなんか、え、本物の人がやってんのみたいな感じの声優さんじゃなくて。
最初ね、本当にそうかと思いました。うん、
あの、友情出演みたいな感じで、
はい。
中の人が本当に出てんじゃないかって最初思ったんですけど、ちゃんとした声優さんなんですよね。ってことは逆に上手いのかなって思ってね。
意外と出番多いじゃないですか。
多いですよ、本当にすごく。あの声がね、なんかね、 デスクってこんな人かなって思わせるみたいな感じのところがあって。
ちょっと最近ずっと極限状態みたいでかわいそうですよね。
はい、本当にボロボロですよね。まあボロボロといえば木下監督ですけれども。大変ですね。閉じ込められてね。まあ結構ツイッター見てると、いろんな監督とか脚本家の方とかもたまに閉じ込められたりとかしてるみたいですけれど、あんな牢屋じゃないですよね。
さすがに檻はないでしょうけど、うん、終わるまで出さないですよって言われることはあるかもしれませんね。
あるかもしれないですけどね。本当に。
逃げられたらおしまいですもんね。
あそこまでひどいことはないみたいですけれども、PA の東京スタジオには次は作ろうかみたいな冗談をね、PA の社長がしているのを見ましたけれども、怖いね。でもまあそのぐらい追い込まれないとやっぱりこう、火がつかない人っていうのはやっぱりいるんでしょうね。まあ意外と多いのかもしれないですね。
エンジンかかるの遅いと大変なんですよ。はい、ごめんなさい。
伊藤つくしさんからのコメントです。どのエピソードも好きですが、特に7話の安原エマのゲンガマンとしての壁の話がいい。速度と質の両立ができず、急いで上げた4カットが全てリテイクとなった時のショック。いつも通り丁寧に描けばよいと言われても、それでは全く時間的に間に合わない。挙句に作家の瀬川さんに嫌われていると勘違いで思い込んでしまうネガティブ思考。友達としては助けたいのに助言がかえって逆効果になってしまう葵も辛いです。エマに性格が似ているので、7話では本当にエマの苦悩に感情移入してしまいます。エマだけでなく、いろんな登場人物が様々な業種でそれぞれの思い悩みを持って仕事をしていたり、より良い作品のために情熱を注いだりという部分もあり、仕事アニメと銘打つだけあって、本作品の醍醐味と思います。あと好きなのは、先輩や周囲のスタッフの協力でトラブルを乗り切るところ。3話の屋上の先輩の矢野さんは羊羹で激励したり、総務の沖津さんは高家スタジオの社長と電話し、仕上げデータを取り寄せたり、9話のダビングに代行したり、矢野さんのアニメは一人で作ってるんじゃないんだよ、アニメ制作はチームワークなんだという言葉が心に残ります。さっきのエマの件も、エマみたいな性格の人だからこそ瀬川さんときちんと向き合ったり、同僚と関わって共に仕事をしなければダメだと思うのですが、今後どのような展開になるか楽しみです。個人的に9話のラストはエマの猫のカットを期待しています。7話まで視聴していますが、起承転結で言えばまだ章に入ったばかり、まだスポットライトの当たっていないキャラも多くおり、どのような話の展開があるか楽しみですし、落合さんが退職し、葵がエクソダス最終回の制作進行になったことで、今後のさらなる波乱が予想される白箱が本当に毎週待ち遠しくて仕方ありません。ありがとうございます。
エマちゃんはなんか結構今回で難しい子なんだなって思いましたね。
ちょっと片鱗は感じてましたけどね。
うん、でもやっぱり
なんか悩んでんだろうなっていうのは
ね、だんだん痩せてるよとか言われたりありましたけど、その自分の技能が伸びないみたいなのの悩みっていうのは常に戦わなくちゃいけないことなんで、わかるなって思いながらも、そのダメで弾かれた原因を、あの人私が嫌いだから弾くんじゃないだろうかって言ったのだけはちょっとどうしても、それはダメだよって思いましたよ。
まあ、わからないでもないんですけどね。
うん。そうなんだよ。すごいわかんないではないんだけど、それだけは言っちゃいけないことだよって思って。
まあ、でも友達の見守りだったからこそ、出た言葉なんじゃないかなとも思うんですけど、それもそれで仕事だからねとも思いますけどね。
逆にああやって、あの人私が嫌いなんだ、あの人と会わないってなったら、そこで沈む方向に行くんじゃなくて、あ、だから今回のことは今回のことを次頑張ろうっていう風になったら、まあまだ良かったんだけど。
そうね、見返してやろうって思うぐらいのガッツがあるタイプだったらよかったんだろうけど、そうでもないし、ちょっと一番悪い方向にはまった感はあるよね。また担当が宮森ちゃんだったのも良くなかったのかもね。やっぱり急いであげられるっていう聞き方がすごい友達としての距離感で頼んでるから、これは良くないでしょう。
まあ、断りづらいもん、うん、ですよね。
いい方に働く時もあるとは思うんだけどね。
うん、リラックスできるし、
う
ん、
でも制作進行がものをお願いするというか、こうスケジュールを管理している位置になるわけだから、その辺はこううまく使いながら、締めていくっていうことができない相手だとちょっときついよね、
うん、
まあ現実に今回そのようになってるわけだからね、
うん、いつも割と大丈夫だった子だからっていう風に接しちゃうんですよね、やっぱ友達だから。でも今すごい詰まってるっていうことに気づいてれば、
うん、
もうちょっと対応のしようが、まあ、また先輩からもらったアドバイスが一文字一句そのまんま伝えてればうまく話が回ったかもしれないなっていうのもあるんで、
まあ、良かれと思って優しくしたんでしょうね、きっと言葉を、
うん、あれが逆に良くなかったかなっていう気はしますよね、う
ん、まあ、難しいところだよね。でもそれをそのまま伝えられたらもっと落ち込んでた可能性があって、でその落ち込みが、ね、その成長につながる部分もあれば、もしかしたら彼女はそのまま潰れていったかもしれないし、まあ潰れるんだったらそれは仕方がないんじゃないのっていうところもあるのかもしれないしみたいな、やっぱりね、うん、こう根本的に仕事するっていうのはそんな生優しいもんじゃないよっていうところだよね、
うん、
その辺があの5名に関してはやっぱりまだまだ若いっていう部分が描かれているのかなっていう感じはしますけどね、
うん、これから一人ずつ試練があるんですかね。
どうなんでしょうね、その全員分試練があるかはわからないですけど、まだ、今試練らしいものが見えたのがそのね、
エマちゃんがトップバッターでしたね。
あ、まあそういう意味じゃ新人声優があったんじゃないの、とりあえず。
ああ、そっか、
はい、比較的こう宮森、制作進行の宮森に関してはまああの年にしてはうまくやってる方ですよね、かなりよくできているんだと思うんですよ、うん、
向いてるよなんて言葉もらえちゃうぐらいにはうまく回ってますけど、うん、
まあ、今回のエマの問題に関してはやっぱりちょっと失敗したなっていう、その友達だったところが悪い方に働いたなっていう感じはありますけど、それ以外に関しては、年齢の割には多分かなりよく頑張っている、よくできているというか、ここまでなかなかみんな来れないっていうところまでやってるんじゃないのかなっていう素質はあるんだろうと思うんですよね、
うん、
ただまあそのだからこそのその若いっていう部分の問題点みたいなものを逆にこれでうまく描いたんじゃないのかなっていう感じはしますよね。
とりあえずエマちゃんは次回でうまく解決するのかなっていう兆しが予告にはあるんで期待したいですね。そう、先輩の話もっと聞いた方がいいよってすごい思いますよ、見てると。
ヤスさんからのコメントです。今期一番好きな作品です。作品内の雰囲気も大好きだし、各キャラクターも立っていて、三谷幸喜のドラマを見ているような小気味のいいテンポ感があっていいです。よく胃が痛くなるアニメと言われますが、仕事ってこういうものだと思います。締め切りが近づいたら胃も痛くなるし、日が変わっても明日の会議資料を用意しなきゃならなかったり、人前でプレゼンする時の緊張感なんて何度やっても慣れるもんじゃないですし、ジャパニメーション、クールジャパンと騒がれている昨今ですから、アニメでなくてもフジテレビやテレビ東京の深夜ドラマ枠でやっても今ならそれなりに受け入れられた可能性があります。が、僕はあえてアニメという表現方法でやってくれたことがとても嬉しいんです。アニメ制作現場をアニメで描く、過去に同様の企画はきっとあったはずです。でもこれまではそのハードルの高さにみんな二の足を踏んでいたんだと思います。やっぱり作った作品が面白くなかったら、何言ってるんだ？そもそもこの作品が面白くねえよって言われそうですし、最後に大成功するエンディングを描きづらいのでしょう。自己満足にしか見えないですし、水島努監督とプロデューサー、賛同してくれた関係者の勇気を表するとともに大感謝です。素晴らしい作品をありがとうございます。6話まで視聴して一番お気に入りのシーンはやっぱり6話、イデポン宮森発動編での遠藤さんと 3D 監督との和解シーンですね。やっぱり会社仕事はワンチームスピリットが大事です。一人一人が認め合って協力し合ってこそいい仕事ができるってもんです。イデオン懐かしいな、もう10年以上見てなかった、DVD 借りてこよう。とにもかくにも、こんな気持ちは、有頂天家族以来です。2クール、しっかり楽しませてもらいます。ありがとうございます。
ワンチームスピリット。いい言葉ですね。
綺麗にまとまってるかって言えば、難しいところですけど、みんなそれなりに同じ方向は向いてますから。
まあ、プロのお仕事をしている人たちがたくさん揃っていて、まあ、完成に向けて頑張っている。まあ、でも各人それぞれもいろんな思いを持ちながら、やっているっていうところが、まあ、面白いなっていうふうに、まあ、実際の人間はそうなわけで、だよね、結局ね。まあ、そこがまとまって作品を作っていってるんだっていうのが、こうやって実際に、まあ、リアルとファンタジーを混ぜたものでありながらも、こう、見せてくれている面白さっていうのはすごく、お仕事アニメーション的に楽しいよねっていうふうな感じでは見ておりますけれども。
ただ、これ僕の希望ちょっと入ってるんですけど、はい、ワンチームスピリットで、こう、みんなが同じところを向くって認め合う、協力し合うっていうのは、はい、絶対あった方がいいんですけど、
はい、
でも、そこで仲がいい、必要ってないじゃないですか。
はい。
っていうなのを、ちょっと描いていただけたら、こう、この白箱を見てる若い世代の子たち、もう学生の子とかが見てて、
うん、
もうちょっと、何、視界が広くなるかなっていうのが期待できるかなって。
そう、ね、
すごく問題児がいるじゃないですか。
ああ。
太郎、はい、太郎のことですか？
はい。
太郎、私太郎に組めないんですよね。
結構太郎は嫌われているようではありますけれども、
すごく嫌いです。
嫌わないでください。
いやもうね、我が身を見てるようですごく嫌。あんな言い訳したくなるでしょうって、その場しのぎをしたくなるでしょうみたいな。で、誰にでもいい顔したくなるし、大丈夫、誰か助けてくれるって思いたくもなるしっていうのが、あれが言いに来る、俺は。
でも、太郎以上の制作進行って、普通にいるよ、みたいなことを、ツイッターで見
るんですよね。
とりあえず、
そうなんだとか。
その、発言に難はありますけど、ちゃんと、要点は伝えてくれますから、彼が言ってることだから、だいたい、その、何パーセントぐらい弦で聞けばいいんだなっていうのに慣れさえすれば、悪くないと思いますよ。
太郎はそういうところもそれあるんですけど、ね、伝達以外のところとかでもこう、慣れ慣れしかったりとか、ね、態度そのものが、軽率じゃないですか。あれがもう、本当に、なんか、あ、俺も気がつかないところでこんなんやってんのかな、みたいな。制作の仕事とか関係ない人間性のところで、なんかぐさぐさ来て、辛い。
身につまされる瞬間あるね、彼見てると。
いや
ーねー、言ってるかも。
でもね、制作進行って常に募集がある職種ですよ。どれだけ離職率高いんだと。
やめない、折れない、へこたれないは才能だと思います。
そこはね、意外と太郎の強さなのかなっていう気はしますよ。まあ、はっきり言ってエマだったらもうとっくにやめてるんだと思うんですよね。
少なくとも彼にとって鈍感さは。
はい。
大きいですよね。
うん、思うので。
彼にとっては、自分にとっては。
周りはどうかわからない。周りには結構やっぱりね、結構じゃない。かなりの迷惑をかけてるわけで。まあ、最終的に誰かがフォローしているからこそ成り立っているというだけなので、こう、実はこの水島監督自体は、太郎は自分の分身である的なことをね、言っているようでもあるので、まあ、もし本当に太郎そのままだったら大変だとは思うんですけれども、まあ、ああいう、へこたれなさみたいなものを描きたくて、ちょっとキャッチーなキャラクターにしてあるのかなっていう感じは見ているんですけれどね。
まあでも確かに。
みんなが落合くんみたいな感じだったら、それはただかっこいいだけで終わっちゃうじゃない？
太郎みたいなのがいても、まあ入社、してしまったからには周りはそれを使わなければいけないわけで、
そうですね、まあ制作進行として雇った以上はね、だって絵描けないわけだから彼は。
で、突き詰めてしまえばフォローしてるって言っても自分もフォローされることもあるかもしれないから、太郎くんを突き放すのもまたそれはそれで自分にブーメランだよなとかいうのもね、あるわけでっていう。
まあ、最終的にですよ、彼をクビにするのは上の人たちの話であって、その、ね、同ラインで働いてる人たちの仕事じゃないですもんね。
うん。
しかも、ほら、 アニメ業界ってフリーの人が山ほどいるので、同じスタジオに入ってるアニメーターさんだから、社員ではないですからね。社員はほんのごく一部ですもんね。基本的には、席を借りている形になるので、個人事業主ですからね、皆さんね。会社の人事権までは口出しはできないので、結局、こう、自分たちで、自営するみたいな感じになるのかなとは思うんですよね。そんな感じのセリフもあったと思うので。
まあ、怪しいやつにはみんなして気をつけなきゃいけないっていうのはありますよ
ね。結局自分たちに降りかかってくるからね。
はい。
うん、まあ、そういうふうにこう、みんな、お互い強いところも悪いところも分かるようになって、成長していくというのか、こううまく渡っていくようになったりとかするのかなという気はしますね。
ジョニーさんからのコメントです。中高生が主人公の作品が多い中、それをあえて社会人に、それもアニメ制作現場を舞台にする白箱、学生時代の夢もいざ社会に出てみると日々の忙しさと現実の厳しさに押しつぶされ、なかなか夢を見続けるのは難しい、ある意味タリタリの次に続く作品ですね。矢野さんの厳しさの種類が違うだけだよというセリフの通り、別の業種であっても見ていると多かれ少なかれ現実の自分を投影してしまいそうで胃が痛くなります。そんな展開でしたが、イデポン宮森発動編は面白かったですね。まさか元ネタ作品をあのように作中に絡めてくるとは思わなかったです。また本人役で横尾真理さんも登場したり、直撃世代としては涙ものでした。これだけでお釣りが出ますが、本当遠藤さんや下柳さんと酒を飲みながらイデオン、いやイデポン談義がしたいな。物語は作中の作品エクソダスの制作の進行に合わせて話が進んでいますが、どうも本作の放送に同期する展開のようなので、ワンクールの終わりにはエクソダスも最終回を迎えそうです。となると2クール以降は新企画での話なのでしょうか。宮森葵の最終目標にフォーカスが当たりそうです。演出の世界に進むのか、それともプロデューサー側に進むのか、そして学生時代の仲間が再び集って作品に関わっていくのか、今後の展開に注目ですね。はい、ありがとうございます。
やはりイデポンの話題はみんな好きですね。
あからさまでしたけどね
イデオンですよ、イデオンまあ、あの話自体も面白かったんですけれども、やはりあそこでイデオン持ってきたっていうところ、まあ、イデポンですけど
はい、
非常にこう納得っていうところはありましたよね。
まあ僕は当時はね、生まれてなかったんで、
ええ、
あれですけど、まあね、あんな話ないですからね
、まあ、まさにちょうど、先週の特集になりました楽園追放の CG の話題。この作品って面白いなって思うのは、その別の作品と別にコラボしているのもあれば、コラボ関係なく偶然重なって、来たところっていうのもあるじゃない。制作期間全然違ったりとかするから、あえて合わせたわけじゃないにしても、まさにね、先週のインタビューになった楽園追放の CG の話と今回の話って結構重なる部分ってあるよね。
うん、できることできないことっていうのがありますからね。
うん、楽園追放のアクションシーン、板野一郎さんが関わられてるわけですけれども、まあ、まさにその超飛空洋艦マジダスの北野サブ、北野サーカス
どっかで聞いたことのあるようなタイトルに、
マグロスじゃないですか
3DCG 今教えてるからねっていう話題出てましたけど、
は
い、フロンティアとかも、
うん、
からですね、そうでしたよね。
はい。まあ、マクロスゼロから。
もう 3D でしたっけ、ね、
はい。マクロスゼロから 3D。
もうバルキリーはそうでしたね。
はい、なりましたよね。まあ、3DCG を使っての、そのロボットアクションみたいなものっていうところに、しっかりとちゃんと、その手書きのある意味神様だと思われていた人が絡んでいって、今、いい結果が残っているわけだよね。
最近のゲームとかでも、CG で動かしてるけど、フルアニメーションじゃなくて、口だけ動いてる時もあるみたいな、リミテッドアニメーションと、なんか、 使い分けて演出してるやつとかもありますからね、
うん、出てきてますね。
だからちょうどいいところをお互い取るような感じ、まさにその第6話イデポン宮森発動編は今の、アニメ業界をうまく表しているお話だったんだよねっていうのを、うわ脚本すげえなっていう感じはありましたね。
うん、旬な話題だなっていうふうに思いますよね、うん、
その旬な話題、その旬な話題を綺麗にここに持ってこれるっていうタイミングっていうのがすごかったなって思うんだよねやっぱりね、
うん、すごくその新しい技術に追いつかれてしまうのが怖いっていう感覚と、それを吸収したらすごく伸びるんじゃないかっていうワクワク感って両立することだと思うんで、
うん、
いいですね、これから伸びますよ、
はい、ちなみにブルーレイのオーディオコメンタリーに板野さんが出るらしいですよ。
お、すごい。
本物が出るらしいですよ。
いいんですか？
いいらしいです。そして、まあ、今回ほとんどあまり話題にならなかったですけど、今回の本当の主人公っていうのは5人の高校生の女の子たち。高校生だった子たちですよね。
同じ時期にアニメっていう業界を目指して、業種は違いますけど。
うん。
同じ方向に歩いていった子たちの話ですね。
普通こういうのって脱落組がいてもおかしくないのに今のところいませんよね。
そうですね。
すごいですよね。かぶってないのもすごいなと思いますけどね、
うん、声優目指したいっていうのがあと一人ぐらいでもおかしくないかなっていう
なんかちょっとでも複雑になっちゃうかも。
綺麗に分かれたよね。でもね本当にね、まあ自分たちでその高校時代にアニメを作ったっていうのがあって自分がこれをやりたいっていうのができたっていう流れなんだとは思うんですけれども、ただほら目が出るまで簡単じゃない世界じゃない。
そうですね、
逆に言えばパッと出る子もいるかもしれないわけじゃない、うん、言ってしまえば声優さんだったら若くてボーンと行く子だっているわけでしょ。
そうですね、今後メインを取ったりするんですかね。
どうなんでしょうね。でもアニメーターさんでもそうだし脚本家でももう大学生デビューみたいな人もいますからね普通にね。そのさすがに 3DCG はなかなかこう技術の積み重ねみたいなのもあるだろうとは思いますけど、まあそういう意味じゃこう若くて一発パンと当てるみたいなのができないことはない世界でもあるのか。確かにね、そう考えるとこう夢として目指せる世界なのかな。
だから逆に主人公の制作進行って何がこう花が咲くっていうのかなっていうのが、
最終目標って何ですかね。
そうなんですよね、まあ、制作進行だいたい監督の過去みたいなのをこう覗いていくと制作進行上がりだった人っていうのは意外と多いですね。あとプロデューサーかな。まあ結局その必要なものを全て制作進行をしていくうちに学んでいけるわけじゃない、
うん、
今宮森がやってることを見てればわかるとは思いますけど、ね、流れを全部把握していけるんで、それができるってことは多分、監督の仕事ができ る。だから監督で絵描けない人いっぱいいますよね。
そうか、
ええ、だから絵コンテ描けない監督いっぱいいますよね、まあ、描ける監督ももちろんいるけどね、うん、描けない監督もいます。
なるほど、そっち路線を目指すっていうのもありですね、
ええ、
もうなんかこうエグゼクティブプロデューサーみたいな、
はい、
あのジブリの鈴木さん的なお名前が出てましたけど
はいはいはいはい、だから本当にどっちの方向、だから今回、最終目標、だから宮森は別に何になりたいのかっていうのに答えきれなかったわけですよね。
うん。
まあ、プロデュー、まあ、さすがに監督っていうのはすぐには目指せるものではないのかもしれないですけれども、プロデューサーを目指す、演出に目指すのか、プロデューサーに目指すのかって、やっぱり方向は違うんだと思うので、う
ん、私はなんかこう個人的に宮森さんはそのアニメを一本作るっていうよりかはアニメを作る現場を動かすのが好きなタイプなのかなって思うんで、プロデューサー路線に行くのかなって思ってるんですけどね。
うん、どうなんでしょうね、その辺は多分どこまで描かれるか次第なんでしょうけれども、まあ本当にもうエクソダスは終わりそうですよね。
終わりますよね。だって最終話担当って言ってましたから、1クール目の終わりぐらいにその13話地獄の進行みたいなのが来そうじゃないですか。
ええ、 ってことはもうその後の話っていうのはまた逆に言えばこれからが本当にこの5人のお話になっていくのかなっていう気もしますけど、もう本当逆に読めないですよね、この後の展開が全く、
うん、みんな最終目標を見つけて歩き出すみたいな感じなんですかね。でもエマちゃんが最終目標ってあるのって聞くのはどうかと思いますあのクリエイター職の人が最終目標を定めちゃうとそこで止まっちゃうから、あんまりやらない方がいいのにって思って、ああ堅実な子なんだな、生きづらいって思いましたけど
まあその真面目な部分がね、いい方向に出てくるとそのエマも花咲くのかなっていう気はしますけれども、まあ、まだまだ壁にぶつかりながらもがく時期なんでしょうね。
たゆたさんからのコメントです。白箱、毎回楽しいのと同時に少しの寂しさとちょっとの悔しさを感じながら見ています。というのも自分も若い時にちょっとだけアニメの世界にいたことがあって、動画や仕上げをやっていたのですが、締め切りすぎたカットが上がらず会社の入り口で進行さんをずっと待たせたり、放送6時間前なのに進行さんがセルガのマシンを借りに来たり、明日の朝までに400万お願いしますと夜の23時に仕事が来たり、白箱さながらのギリギリの綱渡りの状況がしょっちゅうでした。でもそれら大変なことを含めて楽しかったです。うまく書けない苦しさや、それでもなんとか OK をもらった時の充実感、それが白箱の画面から伝わってきます。それだけに自分がしばらく封印していた辞めてしまった悔しさとかを思い出してしまい、少し寂しい気持ちにもなります。だから個人的には白箱を見てアニメの世界に入ってくる人が増えればなぁなんて思っています。はい、ありがとうございます。
たゆたさん、だいぶ昔からそこにのリスナーでいてくださってるんですけれど、まさか元業界人だったと思いませんでした。
驚きの事実でございました。驚きの事実でしたね。
今回の作品ね、アニメ業界の裏側を描きながらもですね、多分こうアニメ業界に入る人がこんな大変だけども夢を描いてる、夢を描く仕事をしているんだっていう部分で、より新しい人たちが入ってくるきっかけになればね、本当にいいなとは思いますよね。
うん、なんかこう割と新しいジャンルの 3DCG アニメーターとか扱ってるから、うん、この話見て 3DCG アニメーターになりてえって思う人出てくるかもしれないし、別にアニメ業界じゃなくてもいいんですよね。あの、イデポンの話は出てきてましたけど、あの、セガーさんとかビューティードリーマーっていうすごいビューティフルドリーマーみたいな感じの作品を見てアニメーターになりたいって言ってたように、その白箱見て、あの、何かの仕事を目指したいって思う。
うん。まあ、様々なね、仕事があるからね。まあ、別にアニメ業界だけじゃなくてもね。うん。情熱み
たいなやつにすごい励まされることがあるのかなって思うんで、白箱見て、なんか、アニメーターやりたいと思ったんすよ、みたいな、あったら素敵ですよね。
うん。あの世界で一緒に働きたいと思ったんです、みたいなのもね、ありなんじゃないかと思います。ツークル作品ということで、まだまだ、いろんな裏が描かれていくのかもしれませんけれども、最終的にはこう元気の出る作品に終わってほしいなと思いながら楽しみにしたいと思います。今日の特集は
白箱でした。
ということでお送りしてまいりました白箱特集でした、
はい、
もう告知しておりますけども、来週の特集はこちら、
クレヨンしんちゃんガチンコ逆襲のロボ父ちゃんです。
はい、評判の良かった、ロボ父ちゃんですけれども、私劇場にはついに行けなかったので、もうブルーレイ買ってですね、見ました。
見ました。
はい、まあ、いわゆる今回のロボ父ちゃんね、しんちゃんの中でもある泣き系って言っていいのかどうかは分からないですけれども、まあ、要するに泣けちゃう系のしんちゃんなんですけれども、まあ、 お父さんは来るよねっていう、そんな感じの。
おー、そうでした。泣きました。
私は泣いて笑って泣いて笑ってっていう感
じ。うわ、まあ、いいな。
終わり良かったです。すごく爽やかな感じで、はいはい、うん、爽やかなのかな、まあ、ちょっと切なくなる感じかもしれないですけれども、え、一応納得のいく終わり方をする、まあ、その辺はやはり、しんちゃんだなっていう、しんちゃんの映画だなっていう感じはする、まあ、名作だと思います。本当に、うん、ブルーレイ買ってよかったなっていう感じでした。皆さんもね、もしレンタルとかでもいいので、とりあえず、見て来週の特集に参加していただけたらと思います。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿をお待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、大目財団さん、りゅうけんさん、 SAL さん、トレビさん、ひらめさん、リテイクグラフィティさん、アビマルさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
田中美希と
たまと
牧田光平と
三浦真奈でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。